聖書朗読をいたします。今朝の箇所は伝道者の書12章1節から14節、12章1節から14節。旧約聖書1153ページです。伝道者の書12章1節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日家を守る者たちは震え、力ある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取りを重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かっていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に返り、霊はこれを与えた神に返る。空の空、伝道者は言う。すべては空、伝道者は知恵あるものであった。その上知識を民に教えた。彼は思案し探求し、多くの箴言をまとめた。伝道者は適切な言葉を探し求め、真理の言葉をまっすぐに書き記した。知恵のある者たちの言葉は月棒のようなもの。それらが編纂されたものはよく打ちつけられた釘のようなもの。これらは一人の牧者によって与えられた。我が子よ、さらに次のことにも気をつけよ。多くの書物を書くのはきりがない。学びに没頭すると体が疲れる。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからである。本庁はお礼の中でと題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今日は敬老の日の礼拝ということで、この伝道者の書を読んでいただきました。この箇所はずいぶん前になりますけれども、一度礼拝において取り上げた箇所でもあるわけなんですが、改めてこの伝道者書12章をですね、こう読んでみたいと思います。今日の箇所では、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという言葉で始まっております。この言葉はとても有名であってですね、よく木彫りなどにもこの言葉が記されて、そして飾られたりもしております。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えろ。それだけ有名な言葉でもあり、若い人々へのメッセージとして語られているところでもあります。本当にそうであり、若い人々には若い時に、少しでも若い時に神を信じ歩んでほしいと願うところでもあるわけです。ですが、この言葉には続きがありますが、この十二章の一節で、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。その後には、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとあります。この災いの日、何の喜びもない年月というのは、この後の聖書の言葉から分かるように、年を重ね年を取り老年となる時のことでもあるわけです。ですが、年を重ね、そして老年となることが災いなのかと問われるかもしれませんが、 でも神を知らず神から離れた中でのそういった老年期はそのようなものであり、何の喜びもないとつぶやくような日々であるかもしれません。災いでしかないと感じるようなことも多くあるのかと思います。確かに年を取るということは不幸と感じてばかりで、不平不満つぶやき、そういった日々を送るものも多いのかと思います。まあ、そのようなことのないように若い日に神を信じて歩めと言います。まあ、そのようなわけで今日はこの伝道者の書を見ていくわけですが、ここにはいわゆる老年期の悲しみやあるいは衰えが記されています。少々身につまされるところもあったりして暗くなってしまうかもしれませんが、でも事実であり、それらから目を背けず、また信仰に立って歩むことを教える、そんな箇所であることも覚えたいと思います。まず一つは悲しみの日々ということですが、老年期は悲しみの日々だとあります。一節において何の喜びもないとありましたけれども、神を離れたそんな中にあっては悲しみの日々ということが言えるかと思います。まずこの太陽と光、月と星が暗くなるとあります。太陽と光、またこの月と星が暗くなる、これは何を意味するんだろうかとなりますが、いろんな意見も見方もありますが、それは日が短くなり光が弱くなる冬ということで、まあ、人生の冬を意味するとも取れます。あるいは喜びの象徴である光が暗くなることから、まあ、喜びが失われていく様を表すとも見ることができます。確かに、そのような人生の冬を迎えると喜びも失われていく。それこそ若い頃はお箸が転んでも笑う、そんな頃とは違っても来るわけです。さらには雨の後にですね、雨の後に雨雲が戻ってくる、雨雲が覆うとも訳されます。これは悲しみの涙が絶えないということでした。人生が長ければ長いほど多くの悲しみを経験することもあります。一つ過ぎてもまた次の悲しみが襲ってもまいります。ある年齢になると年賀状を断る、まあ、喪中のはがきが結構次々と届くことがあります。伝道者の書の2章においてはですね、その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらないとありましたが、その通りでもあるわけです。確かに年を重ねると心も弱り、悲しみも増し加わり、それこそ老年期のうつにも悩まされることもあります。老年期を迎えた者にしか本当の意味ではわからないのかもしれません。まあ、そのような年を重ねる中での悲しみの日々ということがあります。で、そのような悲しみはさらに第二の体の衰えということがあります。3節から7節に語られています。年を重ねる中で人の体は否応なく衰えてもいきます。厳粛な事実であり、その衰えをここで聖書は、まあ、実際の姿であるとともにですね、さまざまな比喩を用いて、例えを用いても語っておりますし、まあ、身につまされる言葉が続いていくとも言えるかもしれません。まあ、そのような体の衰えということですけれども、まず12章の3節では、家を守る者たちは震えとあります。家を守る者たちが震える、これは一体何を意味するのかとなります。これは守る者というのは複数であって、守るということから、これはこの両腕、体の両腕を意味するとされます。ですから年とともに腕の力も失われて、そして腕に震えが来るようになる、そのことをですね、語ってもいます。 あるいはまた力のある男たちは身をかがめてあります。まあ、さっきと同じようにこの力ある男たちというのはそういったことから、もちろん実際の力ある男でもあるわけですが、両足をですね、刺すとも取られています。両腕が衰え、そして両足も衰え、かつて若い頃は足にも力があり、どのような坂もですね、登れたかもしれません。でも今は足の力も弱り、そして腰も曲がり、身をかがめるようになってしまう、そんな姿があります。さらには粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、粉を引くですね、女たち仕事を辞める、まあこれは実際には女性も年を重ね、そして粉引きなどができなくなる、そんなこともあるかもしれませんが、同時にこの比喩を通してはこの粉引きの女たちというのは歯のこと、私たちのこの食べるときに使うこの歯のこととされます。歯が丈夫なときは硬いものも噛み砕くもでき、また吸い潰すもできる。ですが粉引き女たちが少なくなるというように歯がだんだんと失われていく、噛み砕くという仕事もですね、できなくなってしまう、そんな姿を比喩的に表すとされます。さらには窓から眺めている女たちの目は暗くなるともあります。これは目が暗くなる、もちろん年とともにこの老眼となって見にくくなるということもあります。でもそれだけではなく、それこそ今日でいう白内障や緑内障やさまざまな目の病もあり、まさに目が暗くなっていく、そんなことがあります。今日であればさまざまな手術で回復することもできますが、この聖書の時代はそうはいかなかったわけですね。本当に不自由な中に置かれたと思います。また十二章の4節では通りの扉は閉ざされるとあります。通りの扉が閉ざされる、まあ、これはまあ想像がつくかと思いますが、私たちのこの耳のことです。ですからこれは耳が不自由になるということでした。外からの音がだんだんと聞こえなくなる、年とともに耳が遠くなる、まさに耳が閉ざされたようになっていくというわけです。今日であれば補聴器もあるかもしれませんが、昔はそうはいかなかったわけです。耳が遠くなれば周囲の人々の会話も失われ、その孤独感も増し加わることになってまいります。でさらに4節では臼を引く音もかすかになるとあります。まあ、これはこの先の耳が遠くなることから起こる、その音がですね、だんだんとかすかにしか聞こえなくなることももちろんあります。ですがそれとともにこの臼を引く音もかすかになるということの中には、仕事が失われていくこともあるとされます。臼を引く、穀物を脱穀するということは力のあるものの仕事でもありました。ですから年とともにこの仕事からもだんだんと遠ざかるようになる、そのために臼を引くという仕事の音もですね、失われていく。まあ、今日であればまさに定年とされて仕事が失われていくようなことでもありました。またさらには人は鳥の声に起き上がりとあります。これは年齢とともにですね、眠りが浅くなり早朝に目が覚めてしまうということをされたり、あるいは早朝に鳥の声や何かの音で突然目が覚めてしまう、そんなことともされます。一般に年を重ねると早起きになるとも言われますから、その方からそのことかもしれないわけですね。鳥の声にも衰えて目が覚めてしまう。そしてさらには歌を歌う娘たちは皆うなだれる、歌を歌う娘たちをうなだれる、年配の方の姿を語っているわけですが、歌を歌う娘たちがうなだれる、これは歌を歌う娘たちというのはいわゆる私たちの喉のこととされます。若い頃はですね、喉も健康であり声高らかに歌を歌うこともできます。ですが年とともにその声も失われていく、若い頃のように 声は出ず失われていく。確かに年齢とともにこの声もかすれていくということもあります。またさらに5節ではこのようにありますが、人々はまた高いところを恐れ道で怯える。これはまさに年を重ねる中で坂道が厳しくなる、坂を登ると息が切れる、平らなところでは何ともないのに坂となってしまうととても大変となってしまう、まあ、このことを実感している方々も多いかと思います。そしてその坂道に怯えるようにもなっていきます。さらにはこの5節でアーモンドの花は咲きとあります。アーモンドの花が咲く、突然何のことかとなってくるわけですが、このアーモンドの花というのはいわゆる白い花であるわけです。聖書の世界では他にも白い花を咲かせるものもあったでしょうが、アーモンドの花が本当にその白さでよく用いられます。この比喩は人が年を重ねる中で髪の毛が白くなる、白髪が増える、そのことをこう言っています。聖書の箴言の中では若い男の光栄は彼の力、年寄りの飾りはその白髪とあります。白髪、白髪は年を重ねた印でもあり、そしてそのことを恥じることなく、むしろそれはこの御言葉にあるように光栄である、栄光でもあるというわけですね。まあ、ですがそのようにアーモンドの花が咲くようになってくる、そのこともあります。でさらにはこのバッタは足取り重く歩きとあります。前の第3版ではイナゴと訳されて、イナゴはノロノロ歩くとありました。この足取りが重く、あるいはノロノロ歩くというのは、年を重ねたものとしては致し方ないところでもあるわけです。若い時のようにスタスタと歩くこともできない、歩くこともですね、難儀なこととなってしまいます。バッタあるいはイナゴはですね、聖書にも何度も出てくるわけですが、まさに力強くですね、大群で穀物をですね食い尽くして飢饉さえもたらします。それほど力あるものがイナゴでありバッタでした。そのようなイナゴやバッタも今はノロノロと歩くことしかできない。人も若い頃は力に満ちていたかと思いますが、今はノロノロとしか歩けなくなってしまう、足取りが重くなってしまう、そんな姿があります。さらにはこの風鳥木は花を開くとあります。風鳥木は花を開く、まあ、これも少々何のことかとなってしまいます。まあ、これはこの地中海の原産の植物であるわけですが、まあ、香りのあるお花のようですね。まあ、この花もまた白い花ですけど、これは花が開いたと思うとたちまち枯れてしまう、散ってしまう、本当に短いそんな花であるわけですね。花が開いたもう即散ってしまう、まあ、セミはよく地上で何年も生きられず、地下で何年もいて地上に出ると1週間とも言われますけれども、この風鳥木の花は開くとすぐに散ってしまうような花のようですね。ですからそのことから花を開く、そしてすぐに散る、それは私たちに近づいている年とともに近づく死を意味していると言われます。死を迎えることが近くなっている、そんなことでもあるようですね。まあ、このように人は時の流れの中で衰えていきます。その衰えのクライマックスというのはやはりその死であるわけです。十二章の五節に風鳥木は花を開く、人はその永遠の家に向かっていきとあります。何百者たちが通りを歩き回る、死をやがて迎えるようになっていく。そしてその死の悲しみの中で死を嘆く者たちも生き返るようになっていく、まあ、そのような姿が書かれております。十二章の五節にそのことがありますけれども、本当にそのような姿というものがあります。 そのようなこの体の衰えというものが私たちの中にやはりあります。そしてやがて死を迎えるわけですが、5節から7節のところ、まあ、6節から7節のところですけれども、このように語られます。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰るとあります。ここでまず、ここで比喩、まあ、死の描写が4つの言葉で表されています。4つの表現があるわけですが、まず銀の紐は切れとあります。金の器に銀の鎖が取り付けられていた。その銀の鎖が切れてしまう、まあ、皆さんがネックレスなどの鎖が切れたということもあるかと思いますが、本当にそのように銀の鎖が、紐が切れてしまう。そして鎖が切れたために、この金の器がこの地に落ちて砕けてしまうというわけです。もちろんガラスのような砕け方はしないでしょうが、修理不能となるように、そのようにも金の器も壊れてしまう。まあ、このことで人の死を表しているわけですが、どんなに豊かでも、どんなに多くの富を得たとしても、人は必ず死を迎えるということで、銀の紐は切れ、そして金の器は砕かれると言われます。でさらには、この水亀は泉の傍らで砕かれるとあります。井戸には水亀が吊るされていました。命の源である水をですね、汲み続けるためにの水亀でもあるわけです。それが壊れてしまう。そしてまた、その水亀を吊るしていた滑車も壊れてしまう。ある訳では、滑車が井戸の中に落ちると言われたりしていますが、滑車ごと井戸の中に落ちて壊れてしまう。まあ、そのような銀の紐は切れ、金の器は砕かれ、水亀は砕かれ、滑車が壊される、そんな比喩の中に語られる死を迎えるというわけです。このようにして、人は必ず死を迎えるわけですが、人の死の時に起こることが、塵は元あった地に帰りということでした。人は創世記にあるように、土の塵から作られたものとして、その死の時塵に帰ります。箴言の聖書の中では、霊はこれをくださった神に帰るとあります。神は地の塵で人を作り、これに命の息を吹き込んで生きるものとなった。でもやがて死を迎える。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。まあ、そういう中で聖書は、空の空、伝道者は言う、すべては空とあります。神を離れたままでいるならば、このような衰えの中にあってですね、本当にすべてが空と言ってしまうかもしれません。ですが、聖書はさらに最後には、人の本分ということを語ります。このように日々衰えていく、死を迎えるものである私たちの本分とは何か、いくつか語られております。その一つは、やはり一節にありましたように、創造者である神、私たちの作り主である神を覚えるということでした。年を重ね、心身が衰えるようになったときに、災いの日では何の喜びもないと嘆き、つぶやくのではなく、創造者であり、私たちの救い主である神を覚えることが大切なこと、神を覚えて暮らすということでした。次には、この神を恐れるということがあります。13節にあります。結局のところ、もうすべてが生かされていることだ。神を恐れよとあります。神を恐れる。病気を恐れる。あるいは死を恐れる。恐れるのではなくて、創造者である神をこそ恐れて生きていきなさいというわけです。それは12章の14節にありますけれども、神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからであるとあります。そのような神を恐れて歩みなさい。この体も魂も滅ぼすことのできる方をこそ恐れて 歩みなさいとあります。そして3つ目のことは神の命令を守るということでした。13節に神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである本分であるとあります。神の教え、神の言葉を守ること、それがなお大切なことをされています。人として生まれ、そして生かされている身であるわけですが、でも時の流れの中で日々やはり衰えてまいります。そんな中にあって私たちが覚えるべきことは、何よりも神を覚え、そして神を恐れ、神の命令を守り歩む、それが私たちの全てであり本分である。啓論の日にあたり、もう一度このことをですね、覚えておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に日々衰えるものであり、弱さを感じるものであります。けど神様、その中で何の喜びもない悲しみの日だといってつぶやき、あるいは恐れるのではなく、神を覚え、神をこそ恐れ、神の教えを守り、またあなたと共に歩むこと、それが私たちにとって全てであり本分であり幸いであることを、もう一度覚えることができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。